禅と経営。皆様こんにちは。禅と経営の時間がやってまいりました。先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
月の第2週目は皆様にとっても身近な話題を取り上げる、そんな週でございますが、今週は先生、親との関係についてお話ししていただければと思っております。
そうだよね、親との関係って大事なこと。親のいない人いないもんね。
そうですね、
誰か、うん、ご両親ね、うんうん、その一緒に暮らそうが離れてようがご両親がいて我々が存在してるんですけどね、やっぱりね、親子っていうのは、例えば親は自分、子供は自分の所有物じゃないってことだな、
うん、
お互いに一つの人格なんですね、
はい、
だから早く子供が小さくてもそこを大事にしていく、
うん、
それから子供としては人生の先輩、親を大事にしていく、うん、なんかそんな関係が成り立つとね、いいんじゃないかな。それ最近の傾向としてはね、親が子離れしない、
うん、
子供が親離れしない、
うん、
だからまあ例えば学校教育でも中学ぐらいから全寮制のところに入ってる子はしっかりしますよね。
そうですね、
うん、それからもう私も18ぐらいから家を出て、ね、大学も働きながら行ったり自分のお金で行きましたけど、なんかそういう方が自立できる、
うん、
別にうちが貧乏だからそうしたんじゃなくて、なんか自分から外に出て行って、はい、まあ、勝手にやったって言うんですけども、うん、それはそれでいいんでね。私も娘4人いるんだけど、20歳までは学費やなんか出してあげると、
うん、
で20歳過ぎたら4年生大学行くんだ、自分で行きなさいと、
はい、
まあ、援助はしますよ、うん、でそれ返しなさいと、うん、やっぱりそこでピタッと今度成人式が18ぐらいになったから、うん、そこでやっぱり親離れ子離れをきちんと一回しないとね、
うん、
まあこういいのか悪いのか分かんないけどね、結婚しない人も多いし、
はい、
家の中にこうずっといる人もなんか違うんじゃないのって、だからそれは親の家にいると楽ですよ。
うん、そうですよね、3
食昼寝つきになりますしね。だけどそれじゃあちょっと人間違うんじゃないかと。
うん、
それからよく言うんだけど、就職したら月1万円でも2万円でもお母さんにお小遣いあげなさいって僕言うのね、
はい、
やっぱり過去育ててもらって、皆さんも自分が子供を産むと手間かかるの分かるんですよ、
うん、
人間の子供ほど手間かかって育つね、動物ならその場で馬でも何でも立ち上がって動きますけど、はい、人間は何年もね、あのハイハイしたり歩くまで結構ね、言語を覚えるまで時間かかるし、やっぱりご両親にお世話になってるっていうことなんで、それの繰り返しですから、
はい、
また自分もそういうことをやんなきゃいけないわけだ。
うん、
そういうことで親子関係っていうのをこうゆっくり考えてみると、いろんな問題があるんじゃないですかね。なかなか気がつかない、
うん、
で親は死んで親のありがたみが分かるって昔からそういうことわざもあるけどな、まあ、できたら生きてるうちに親孝行してもらいたいなと思いますね。
そうですね、はい、まあ、私世代とかですと、ちょうどこう結婚して出産して、まあ、子供が、ね、大きくなってってっていう、そういう時に初めてやはりこう親のありがたみが分かるみたいなことは、まあ、私はあの残念ながら、ね、結婚して子供がいるわけじゃないのでちょっとあれなんですけど、でもやはりこう自分自身がそうなった時にこう分かるっていうのはあるんだろうなってすごく思いますよね。
私もね、うちの父親も厳しくて18ぐらいから家出て、で30ぐらい自分の子供を持ってね、
はい、
やっぱ初めて自分の子供の憎い親っていないんですね。
うん、
やっぱり親は全て愛情なんですよ、
うん、
それ分かるとね、やっぱり親とも仲良くなった、まあ、病気したせいで最後仲良くなりましたけども、なんかそんなもんじゃないかな。自分が同じ環境に行かないと本当の親のね、うん、 愛なんていうのはわからないよな。
そうですね、はい、でそのまあ親との関係という今日はテーマなんですけれども、もちろん自分自身が年齢を重ねるということはイコール親も年齢を重ねていくわけであって、何かそのその時その時での関わり方って特にこう親御さんの方がね年齢が上になってきた時にそのどういうふうに関わっていたいのか、一緒に住むことがいいのかとか、なんかそういうのって結構皆さん悩まれるんじゃないかなと思うんですけどね。
そうね、それもね頭で考えるから、
うん、
悩む、
うん、
だから環境いろんなそれぞれの環境が違うから一律にこうだって言えないんじゃない、
うんうん、
お仕事が忙しくて距離がある人はお金を出して養老に入ってもらうとか、いろんなケース、うん、どれがまるでどれがいけないって、一緒に住まなきゃいけないっていうのもじゃないしね、自分の環境に合ったことで親子の関係っていうのは作っていけばいいんじゃない、
そうですね、
私の娘もずっと海外にいますからね、うん、でも今便利だから、すぐ話せるしね、
うん、
画像もスマホでできますしね、
うん、
全然昔と違いますけど、でも離れてますよね、距離で言うと、うん、ずいぶん離れてんだけど、うん、それでも一体感持とうと思ったら持てんのね、
うん
うん、
こう自分一人のことですと自分の中での、まあ、考えとかそういったところをベースに持っていきたいんですけど、どうしてもこう親っていうと自分だけの気持ちではなく親はどういう気持ちになるんだろうとかっていうことを考え、なんかそこってすごくこう、自分の意思とは逆だったとしても親がそう思うならじゃあそうしなきゃいけないのかなとか、なんかそういうことって皆さん思ったりされないのかなって思ったんですが、
わがままじゃなくてね、
うん、
あんまり相手のことばっかり考えてお互いに、
うん、
例えばよく女性なんかでも子供が小さいから再婚しないって、僕はしなさいって言うんですね、
うん、
まず親が幸せになることだよ、
あ
それが子供も幸せだとか子供が幸せになることが親が幸せだから、その辺をなんか合わせっこしなきゃ幸せになれないっていうのも固定概念だな、
うん、
全的に見ると幸せになれるとこは幸せになればいい、
うん、
それから親の病気で子供が4人なら4人がいたとしたら全員が苦しむことないでしょ、
うん、
1人が面倒見たらその人に援助して他の人は自分が協力できるところですればいいだろう、それを全員がなんか一つの問題のために、大変な思いすることはないと思う、これ前後裁断って言うんだけど、
うん、
その辺がスパッと切れていかないとね、
うん、
だから武者の小路実篤さんの歌に君は君我は我されど仲良しってある、すごく前的だよな、うん、柿とかなすびの絵が描いてあってその色紙があるけどさ、
はい、
柿となすびは違っていいんじゃない、うん、親子だって、同じ人間だから変わってもいいんじゃない、
うん、
ところがされど仲良しっていうのはなんかこう奥が深くていいよな、
そうですね、
うん、
非常にね仲のいい親子関係もあれば、ちょっと疎遠になってしまっている親子関係、いろんなもちろん関係性ってあると思うんですけれども、やはり先生あれですかね、何か起きた時きちんと向かい合って話すっていうのは大切ですかね。
そうですね、当然そうなんですけど日頃から、
うん、
ちゃんと一対一に話してた方がいいね、
うん、
なんか事故が起きたりなんか事件が起きてからじゃなくてね、
うん、
やっぱり日頃からメール打ってもいいさ、今便利な時代じゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、なるべく意思の疎通は測っておいた方が、うん、距離があってもね、結局何も連絡しないっていうのはやっぱりちょっと親子の関係は冷たいんじゃないかなと思うな、
そうですね、
はい、
でまたこうもちろんこう親しい仲、特に親子ってまあ一番そういう関係性だと思うんですけど、
うん、
だからこそこうちょっと素直になれないとか、
うん、
恥ずかしい気持ちがちょっとまああるとか、
うん、
なんか気恥ずかしさみたいなもので、どうしてもこう本心っていうのをお互いがこうぶつけられることってそんなにないのかなと思ったりもするんですが、その辺はどうでしょう、う
ん、だその時期はそれでいいんじゃない、
あ
お互いに本心が言えない時期があってもいいし、うんうん、 またそれを乗り越えて言える時期ならもっと自然体でいいんだよね。
うん、
書くなきゃいけないということはもう固定概念なんだよ。
うん、
だからある程度いい意味で喧嘩もよしさ、ベタベタベタベタ仲良くなるのが親子の関係でもないぞ。
うん、
うん、やっぱりでも 血のつながりというのは親子ですからね。嫌だって言ったって事実ですからね。それは認めざるを得ないよな。
うん、
はい、
ま、この番組を聞いてらっしゃる方、あの男性のリスナーさんだけじゃなく女性の方も非常に多いので、
うん、
こうなんでしょうね、こう子育てをするという観点から見るとどうしてもこう、うん、お母様の方が、まあ、お子さんと接する時間とか環境にもこう多いのかなと思うんですけども、お父様たちというのはどういうふうにこうお子さんと関わっていくっていうのがいいんでしょうね。
そうね、あの私はね、
はい、
まあ、違うかもわかんないけど私の意見ですよ、
はい、
18までは16とか18まで母親がいいんですね。
うん、
うん、それは母親が自分から出てきたんだからやっぱり一対一人なんだな。で子供が大人になりかけるときはやっぱり父親の背中、私は家庭を顧みないというか仕事ばっかりやってましたけども、でも全然うまくいってますよね。
うん、
いや本当に子供の運動会も行かないとかね、そういうでもちゃんと成人になってくる子になったらお父さんお父さんってやっぱり生き様が分かってくる。
うん、
だから全部がマイホームパパじゃなくてもいいわけよ。
そうですね、
うん、それも固定概念だと思うんだよ。
うん、
私は18ぐらいから男の出番だなと、それまでは女性が育ってくれた方がいいなと。もちろん男性手伝ってもいいんだよ、育児も今のそういうふうにやってる方も多いけど、
うん、
それを否定してるわけじゃないけど私はそんなような感じだな。
うん、
だから母親の教えなきゃいけないことと父親の教えなきゃいけないことっていうのはあるんじゃないかな、役割が。
そうですね、
うん、それを一律に割り勘で半分に分けて、まあ保育園のお迎えとか男性もやってもそれはそれでいい、うん、その家庭のルールだから、
はい、
でもそうじゃなくてもいいんですね。最近の若い人は割と育児に男性も出てきますね。
そうですね、
うん、それからお産に立ち会うとかね。
うん、
でもまあそれもいいけどお産は女性の仕事ですよね、
うん、
とかね。
そうですね、
役割が違うんじゃないかな。うん、そういうふうに思うよ。それとそれぞれが書く、奥さんも自分も子供も書く人格ですから、
うん、
まずそこそこになったら人間としてお互いが認め合うことじゃないの。
そう、うん、
それが大事だな。はい、
さあ今日は先生に親との関係についてお話を伺ってまいりました。さあこの番組では皆様からのご感想ご質問お待ちしております。 LINE でお友達になっていただきメッセージを送りください。方法は LINE のお友達検索でアットマークゼントKA、アットマーク ZENTOKEIEI と入力してください。どしどしメッセージいただければと思っております。お待ちしております。
はい、二度とない人生ですから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営全研究会の提供でお送りいたしました。